人間関係を良くしていく、人間関係を良くしていくことが仏法では大事ですよと、こういうふうに教えていただきましたけれども、仏法を聞いてない人もですね、人間関係に心がけている人たちはいっぱいいると。どこが違うのでしょうかっていうことですね、はい、そこで、人間関係を良くする、ね、仏法でいう人間関係を良くすると、いわゆる世の中で、人間関係を良くするの決定的な違いってことですね。決定的な違いはですね、世の中で一生懸命、人間関係を良くしたとしても、仏教ではそういう人たちを無人と言います。苦味浴道でありましたね、無人。
無人空港の沢の無人。
そうです、無人空港の沢の無人、人なしとこう書いてありますね。329ページ。この人すでにってね、左から1234567行目かな、1234567行目、真ん中辺、この人すでに空港の遥かなるところに至るに、さらに人物なし、こういうふうに書いてありますね。人物なし、無人、無人、つまり人間関係を一生懸命良くしているはずなのに、世の中で人間関係を良くしている人たちは仏教から言うと無人。つまり友達と言えるような人は一人もいないと言います。世の中で人間関係に心がけている人たちがいっぱいいるの、仏教ではそれをね、そういう人たちは友達が一人もいないと。なぜってことになりますよね。なぜ、なぜでしょう。そう、そういうことなんです。これは心から頼りになる人がいないっていうんです。
真の善知識に合わざるなりというのと意味は同じなのに。
いやいや、もうそういうその難しいね、仏語はやめましょうよ。ね、真の善知識にとかね、そういうのはやめて、心から頼りになる人がいないっていう。ね、この苦味薬道の元になるですね、話っていうのがあってですね。苦味薬道の元になる話があったんですよ。何経でしたっけ？
涅槃経。
涅槃経ですか？ 半行、そうですね、二半行、箱の話は、あ、これですね、ですね、はい、ここです。愚か者よ、お前はそこに隠れようとしているが、決して安全に隠れおすことはできないぞ。それはこの村は無人の村で、誰も頼ることができないところへ今夜盗賊が6人もやってくるから、お前はきっとそれに殺されるだろう。とこう書いてあるんですね。無人の村で、こういうふうに書いてありますね。無人の村、これが元になって禅道大師が苦白道の例えを書かれているんですね。で、無人っていうのは心から、頼りになる人が、一人もいない、こういうことですね。無人の村、心から頼りになる人が一人もいない。だから表面的に付き合っている人たちばかりなんです。表面的にね、世の中で人間関係がうまいということで一生懸命お付き合いしている人たちっていうのは表面的に付き合っている人たちばかりなんです。だから6人の盗賊、これは何を指してるんでしょう。
前後式と意識のその対象ですか。
前後式と意識ですか。6人の盗賊がやってきたら逃げ出してしまう。ね、6人の盗賊は煩悩なんです。ということは、煩悩を起こすとってことですね。煩悩を起こすと、つまり怒ったりね、欲を起こしたり、してしまうと、こういう作り上げた人間関係っていうのはいとも簡単に崩れ去ってしまうってことですね。だから自分の身から起きるですね、さまざまな悪いものがですね、出てこないように、出てこないように人と付き合ってるはずなんですよ。だから私たちが人間関係を良くするといった場合ですね、それは自分の中にある醜いものや悪いもの、怒りとかですね、欲とかね、そういうものをなるべく見せないようにして人と付き合ってるんです。なぜかそういうものがやってくるといとも簡単に人間関係が壊れてしまうからなんです。それ怒ったりするとね、まあ、一番分かりやすく言えば怒ったりすると人間関係は崩れるわけですよ。もう会いたくないってなっちゃうわけです。こういう人間関係なんですよ。だから世の中で人間関係がうまい人っていうのはもうなるべく怒らないように人と付き合える人なんですね。なるべく煩悩を起こさないようにして、感情を乱さないようにして人と、付き合える人ってこと。 ところが6人の盗賊っていうのは一体何かって言ったら、心の中にですね、そういう、自分の中にどうにもならない感情っていうものがありますよね。どんなに穏やかに接していきたいと思っても穏やかに接することができないとき、どんなに落ち着いてですね人と話をしたい、どんなにこう優しく人と接していきたい、頭ではこういうふうにね接していかなくちゃいけないっていうことが分かってるんだけどね、その通りにできないっていうものってありますよね。そういうことがやってきたときにですね、もういとも簡単に崩れてしまうのが私たちが積み上げてきた人間関係なんです。だから心から頼りになる人はいない。心から頼りになるってことは煩悩を起こしたとしてもってことですね。崩れない関係という人はいないってことなんです、世の中には。だから世の中でね、友達がたくさんいるっていう人はですよ、こういうものを起こさないようにしてお付き合いしている人たちばかりなんです、ね、腹を立ててでもね、崩れない人間関係なんていうものはない。だから私たちは不安なんです。本当にこの人たちをね頼りにすることができるだろうか、ね、だからこの人たちと付き合っていきたい、お付き合いしていきたいから自分の中にある煩悩を隠してね、とにかく人前では表さないようにして、表さないようにしてお付き合いしているってことなんです。これが人間関係を良くしている人たちってことです。ところが仏教ではですね、そういうふうにして煩悩を見せないようにしてお付き合いしている人たちを本当に心から信じることはできないんだなっていうところにぶつかるんです。なぜかというと煩悩を見せないで付き合ってる人たちっていうのは自分を偽って付き合ってる人なんですよ。自分はそんな人間じゃない、そんな汚い人間じゃない、醜い人間じゃない、ひどい人間じゃない、素晴らしい人間だからお付き合いしてくださいというふうにね、自分を偽って、付き合っている。だから心から信じられるはずがないわけです。昔ドラマでね、整形美人っていうねドラマがあって、もともとはとてもこうね綺麗じゃない人だったんですけどね、全身整形することによってね、美人になった。そして恋をしてね好きな人ができた。ところが好きな人の前でね、自分は整形している姿をね、姿でこう好きになられたわけですよ。でも整形している自分って本当の自分じゃない。本当の自分を好きになってほしい。整形した自分じゃない。本当の自分を好きになってほしいっていうことでね、実は私は整形しているんですっていうことを言っちゃったわけです。そしたらね、その好きな相手はね花屋さんでね、私は造花好きじゃないということで一旦振られちゃうんですけど、最終的にはねまた寄りが戻るって話なんですが、結局そのね、どんなに自分を好きになってもらったとしても、偽った姿で好きになってもらってもその安心できないんです。自分を偽って自分の本来の姿を隠してね、そしていい姿ばかりを見てもらったとしても、それは、心から安心できるものではない。だから本当に相手を信じようという気持ちが出てくれば出てくるほどですね、全てをさらけ出したとしても認めてもらいたいという気持ちが出てくるんです。仏教でいう人間関係っていうのはまさに全てをさらけ出して、それでもなお私のことを信じてくれる人なんです。でも現実にはそんな人なんていないんですね。 全てをさらけ出してですね、それでもなお信じてくれる人、ね、だからいろんな心の葛藤がある。全てをさらけ出すことができない自分というものもあるし、全てをさらけ出したとしたらね、嫌われてしまう自分というのもある。そういうのを何て言うんですかね、相手とね一旦こう人間関係が崩れそうになっているしまうことをこう頭を下げて謝ったりね、仲直りしながらこう人間関係を深めていって、最終的には自分を全てさらけ出したとしても許し合える関係を作る。これが仏教でいう本当の人間関係というものなんです。だから自分の姿を全てさらけ出す、ね、自分に嘘をつかない、自分に正直になる、その正直な自分を受け入れてもらう。それはね、受け入れてくれる人がいたらいいですよ。仏様みたいな人がいたらいいですけど、実際はそういう人なんてほとんどいないですから、そういうふうにさらけ出しては人間関係が切れそうになるところをですね、何回も修復してもらいながら、いや自分も修復しながらね、自分はこんな姿を見せた、もう会いたくない、でもやっぱりね、せっかく積み上げた人間関係を崩したくないからまた会ってね行く。あ、自分でこんなね醜いところもあるけど大丈夫って言ったらね、大体ね大丈夫なんですよ。ひどいこともする、ね、醜いこともやってしまう、相手を傷つけてしまう、そういうね醜いものを持っている自分なんですね。それを自分自身でまず認めていないんです、自分の中に。人を傷つけてしまう自分とかね、人をね、人に不快な思いを与えてしまう自分、嫌な思いを与えてしまうような自分、そういう自分を自分の中で否定して人と接してるんです。だけどまず自分自身が自分の中でね、そういう醜い部分があるっていうことを認めていくことが大事なんです。これを煩悩って言うんですよね。自分の中にある煩悩を認めていくことが必要なんです。だから私たちにはこういろんな醜い心や、ね、汚い心がある、ね、そういうものを隠して人と接してるんです。だけどもうそうじゃなくて、ああ自分でこういう醜いものを持っているものなんだとこう認めてもらう。まず自分自身がこう認めていくことが大事ですよね。こういう自分なんだ、ね、仕方ない、こういう自分なんだから仕方ない、怒ってしまう、ね、妬みを言ってしまう、気がみを言ってしまう、愚痴を言ってしまう、そういう自分なんだということを認めていく自分が、ね、そして相手もまた妬みを言ってしまう、ひがみを言ってしまう、また醜いところを持っているものなんだと認めていくわけです。だから自分も傷つけられることがあるしね、相手も相手を傷つけてしまうこともある。だけどお互い人間なんだからと許し合える関係が本当の人間関係なんです。それは簡単に一朝一夕でね、出来上がるものではなくて、時間をかけてね、自分の正直な姿を見せたりしてね、それでもこう人間関係が切れてしまいそうになることも何回も何回も経て、喧嘩することもあって、会いたくないということもあってね、そういうことを何回も経て初めて出来上がっていくものなんだということです。だから世の中でいう人間関係とは根本的に違うということです。
ですけど、仏教を聞いている者同士だったら、まあ、お互い許し合えるっていうあると思うんですけど、相手が聞いてない状態でもそういうこと、
相手が聞いてない、 あーね、自分はね、自分が一番謝らないといけません。相手も仏法を聞いていたならばね、自分が煩悩を見せてしまったとしたらね、相手、自分は謝りたくない、でも相手も仏法を聞いてるから相手の方から謝ってもらうことがよくあるわけです。ところが仏法を聞いてない相手の場合はですね、自分がいわゆる煩悩を見せてしまった場合ですね、自分が謝らなくちゃいけないんです。これはきついですよ。だから仏法を聞いている、ね、人同士の人間関係の場合はですね、感情的に乱れてしまってもう嫌っていうふうになった時にね、相手側の人が悪くもないんですよ、何も悪いことしてるわけじゃないんだけど、謝ってくれるわけです。すいません、もう一度人間関係戻しましょうと、こういうことをやってくれる。だから自分としては足りない部分がいっぱいあっても、相手にフォローしてもらいながら、お互いフォローしてもらいながら人間関係を育んでいくことができるので、非常に人間関係を育みやすい。ところがね、その相手が仏法を聞いていない場合はですね、自分が全てやらなくちゃいけないんです。自分が全てやらなくちゃいけないということ、相手が煩悩をぶつけてきてね、自分の感情が乱れてしまってこうぐちゃぐちゃになったとしても、自分が全部修復しないといけないんです。例えば私は感情を乱さないように、煩悩を起こさないように穏やかにしようとしていたとしても、相手が感情を乱してね、煩悩をぶつけてくると、自分の心がどんどん乱れてくるんです。それはなぜかって言ったら、相手はですね、自分だけ心が乱れていることは許せないからね、なんとかしてこの心を乱そうとしてくるわけ。こう、こっちの心をね、でも乱したくないのにね、心が乱れてきて、うわーってことになっちゃうとね、ほらやっぱりあなただって悪人じゃんってことになって、ズバッて聞いてくるんですよ、人間関係ね。だから相手の方が感情が乱れ始めてきてね、その乱れた感情をこう一生懸命ね、私にぶつけてきて、で私も感情が乱れてきて、うわーってこうなった時にね、もうやっぱりあなたもね、ひどい人間なのね、ズバッて切ろうとするんです。その時にね、自分は何にも悪くなかったとしてもね、あなたが感情を乱してきたじゃないのって思ったとしても、こちらがすいませんで頭を下げていかなくちゃいけないんです。これが苦白と。だから苦白とって言った場合、普通は仏法を聞いてない相手を仏法まで導くためにですね、自分がその頭を下げていくってことなんです。何回も何回も何回も頭を下げていくね。こうやってこうね、躍動があったとしてね、この人を幸せにしてあげたいという相手がいて、では苦白道では必ず仏法を聞いていない相手っていうね、仏法を聞いていないっていうのは、いわゆる仏法をは聞いていても聴聞していても仏法を実践できないような相手を目の前にして進んでいくわけ。そうするといわゆる自分が比較的思い通りになっている時、これは水の川の時ってことですね。こう自分はね、まっすぐ進んでいるようなつもりでも水の中にね、ジャブジャブと入っていくとですね、当然自分が思い通りにしたい、相手のことを思い通りにしたいと思っているときは、相手は苦しいときなんです。だから怒りのもとがどんどんどんどん溜まってきて、水の川から一気に火の川へとこう移るわけです。火の川っていうのは自分が怒ってるっていうよりは、相手がですね、怒りをガンガンガンガンぶつけてきてこう落とされるようなとき。そうすると火の川に落ちるとですね、もう人間関係がこう破綻しそうになるんですよ、ね、その時に、自分が怒ってしまった、 もちろん相手も怒ってるけどね、相手の怒りをこうぶつけられて怒ってしまった。怒ってしまった時にね、相手はもうそっぽ向いてる。それをね、自分はそんな悪くはないはずなんだけど、頭を下げていかなくちゃいけない。すいませんでしたと。申し訳なかったです。怒ってしまってすいませんでした。ごめんねと。これが苦しいこと、苦しいこと。もう心の中でね、俺は悪くないって、俺は何にも悪くないっていう気持ちがある。ところが相手はね、あなたこそ 100% 悪いじゃないのっていうところに立ってるわけ。私は悪くないっていう気持ちとね、 100% あなたが悪いっていうふうにぶつけてくる。こういう状態の中で 100% 悪かったですって言って頭を下げていくんですよ。こうやって頭を下げてもね、許してくれない場合があるんですね。許してくれなかったとしたらね、それでも頭を下げる、頭を下げてもね、罵ってくる場合があるんです。相手が何を私が決めてるんだってことね、こうやってぶつけてくるかもしれない。それでも頭を下げ続ける。最初はそんな殊勝な心はないですね。君は一生懸命頭を下げてね、もうぐーっと歯をね食いしばってね、で頭を下げて、いるのにね、相手がね攻めてきたらね、こんなに頭下げてるのかなとかね、怒ってしまう。でまた崩れるんです。そうなの。結局ね、仏教という教えがなければ人間関係、こういうね本当の意味の人間関係を結ぶことは不可能なんです。攻められても、怒りをぶつけられても、頭を下げ続けていく、これが大事なんだね。ところが実際は自分の心っていうのはそんなにね、殊勝な心はなくてね、怒りをぶつけられたら怒りが起きる、頭を下げてもね、怒りをぶつけられたらまた起こるんです。そこを何度も繰り返しながらですね、こう行きつ戻りつ、行きつ戻りつ、行きつ戻りつ、行きつ戻りつを繰り返しながら知らされることが、ああ自分というのは煩悩にまみれた自分だったなあと知らされたらね、進めるんですよ。こっから先、怒りを起こそうが、また怒りをぶつけられて腹を立てようが、これが自分なんだっていうところに立てたらね、
それは気の人心が立った
っ。そう、それは気の人心が立ったってことですね。だから気の人心が立ったことは、いうことは、苦白と何度もね渡って、そして醜い自分をね何度も見せつけられた人です。それは自分が醜くなるような縁をね避けている間はね、自分の醜さっていうのは見えないんです。やっぱり自分の醜さというものを何度もぶつかっていく、これが苦白道を進むっていうことですね。それはやっぱり菩提心が起きてね、誰かを幸せにしてあげたいという気持ちが起きてこないと分かんないです。結局ね、自分の醜い姿と向き合うっていうことは、誰かと本当に心から分かり合おうと思って進んでいくっていうことなんですよ。そうしたらね、スマートにはいかないです。そんなね、ニコニコって笑いながら謝るなんてことだってできないしね、そんなこううまく人とうまく付き合えるってこともできない。必ずね、いろんな問題が起きる、喧嘩も起きる。そういうのを向き合っていく、そういう自分とね、そういう醜い自分と向き合っていく。そして何度もこうね、もう崩れながらもう一回やり直して、頭を下げて、そしてやっていく、こうして渡りきるところまで進むのが苦白道を進むってことです。だから苦白道を渡りきるとですね、非常に心が清らかになります。だから気の人心が立つっていうことは、自分この苦白道何回も渡ってはまあ渡れないわけですよ、現実としてはね。渡ってみたら分かりますけどね、 やっぱりこう本当に見にくいんです、自分の姿っていうのはもう崩れ、もうなんていうんですかね、ちょっとしたことで怒る、そして怒ったら謝ればいいのに謝れないね。そして穏やかな時もあるけど、怒りをぶつけられたらすぐ腹が立つ、そしてちょっと気を抜くとすぐにね欲にまみれる、こういう自分なんだ、そういう自分なんだなっていうことを何回もこう苦白道とね向き合っていくことによって、苦白道と向き合うっていうことは人と向き合っていくっていうことですね。何のために、心から分かり合えるような人と出会うためなんです。さあ心からね分かり合える人が存在していてね、初めからその人と出会えたら分かり合えるようになるって意味じゃないんです。そういう人との人間関係を作り上げていかなくてはねできないんですよ。
そう、それを作り上げようとして努力をするっていうことですか。
そう、努力をするってことです。
本当にできるかっていうと、まあ、で多分、まあ、できない、
できないですね。できないっていうのはいわゆるね、信心がなければできません。だけど私たちはうぬぼれてるんです、できると。だからやって見たらいいわけです
ね。だからそういうなんていうか、まあイメージからすると自分の正直な点、自分のものをぶつけるというようなイメージを持ったんですけど、はい、相手からぶつけてくる、来てもらう、来てもらうっていうのもいいんですけど、ちょっとどういうふうに相手と接すればいいのかっていうのはちょっと分かんなくなってきたんですけど、
どうやって
自分から正直になってぶつけて
自分から正直になってぶつけたら多分相手は切りますよ
切りますね、はい、
切ってきた相手をですね、それでもすいませんって謝って人間関係を戻していくということ。だからどうしてもね、私たちは正直になりなさいって言うから正直になりました、バーンぶつけた、はい人間関係切れた、なんでこんなことになっちゃったの、正直になれってね仏法で教えてもらったから正直になったじゃないの、じゃなくて正直になって切れちゃったと、こっからが勝負なんです、苦味悪道なんです。切れてしまった人間関係をいかに元に戻すためにこう話し、頭下げたり話したりするかってことです。こういう種まきが自分を知るのに大事なんです。だから自分がこう切っちゃったのにね、自分が頭を下げないっていうのはね、自分の姿を向き合ってないのと一緒ですよ。自分がやってしまったことを見てない、ね、自分腹を立ててもうね人間関係が崩れてしまった、その現実を見てないんです。現実を受け止めて、そしてああ私は悪かったなと思って頭を下げて元の人間関係に戻すという、これはね信心がなければとてもできませんけれども、ね、私たちはうぬぼれてますからね、できると思ってますから、できると思うならやってごらん。でもそれは結局ですね、心から信頼できる人が欲しいっていうのは私たちの目的なんで、結局私たちはね、どんな感情をぶつけても切ってこない人間が欲しいんですよ。そんな人はいない世の中。さあ感情をぶつけて切れてしまったとしても、もう一度やり直していくことによって人間関係を築いていくことができるわけです。そういうことを何度も繰り返していきながら自分の姿が初めて知らされるんですね。これが気の人心と言われるものです。自身は現にこれ罪悪生じのもの、皇后よりこの方常に模し常に入店して出費のやることなしと人心ですとね、こういうふうに気の人心という言葉はですね、自分が一生懸命こう本当に人間関係を良くしていこうと思って努力して努力して努力してね、それでもなお自分の吹き上がる煩悩というね強さにやっぱりこうね、どうにもならない自分なんだなと、どうにもならないというのは理性によってどうにもならない自分なんだということを認めていくところに気の人心というものがあるんですね。 で昨日人身しました、はい、ここで終わりってことじゃなくて、そっからまたやっていかないといけないんですよ。 こんな私ですけど、すいませんと、煩悩が強い私ですけどね、怒ってしまう私、怒りをぶつけてしまう私ね、でもすいませんと謝りながらこう人間関係を深めていく、ね、そして本当の人間関係を築くっていうことを通してですね、自分の心が清らかになっている
。世間の人相手にそれができるならという、
そうそうそうそうそう、はい、
素直に謝れるというか、
はい、
そういうふうになれると、
そうです。これが本当の人間関係というものです。
私の、水、火のところは分かるんですけど、ぶつけられるというのは分かるんですけど、
はい、
水のところはちょっと分か
る。水のところはですね、自分が思い通りになっているときです。例えば人とね、こうお付き合いしているときに、自分が比較的楽なとき、ね、例えば自分が旦那さんと付き合っているとかね、奥さんと付き合っているとか、この場合自分がこの人と接するのが楽だっていう時は、大体水の川に落ちてるんです。
落ちるっていう
こと
はいい？
水の川に落ちるっていうことは、いや楽な方へ楽な方へ溺れていく。例えば人間関係だったらね、苦しい人とね、こう接していくのが大変だっていう人と接していくのが楽だっていう人がいるじゃないですか。その楽だっていう人は、結局、ね、相手の方が我慢してるわけ。自分とこう付き合うためにね、
そういう場合多い、ね、
だいたいそのそういう場合ばかりなんですよ。こうね、こう自分としてはこの人と一緒にいると楽ですと、この人がいるから大丈夫ですと、この人はお付き合いすると大変だから嫌ですと、そうすると無意識のうちに自分の方で楽な方へとこう逃げていく。ところがこの楽な人とお付き合いしているこれっていうのは本当の人間関係ではなくて、ね、いわゆる相手もね、煩悩があるわけですよ。その煩悩を見せないようにしているだけなんですよ、ね、つまりその煩悩を見せてしまうとその人との人間関係が崩れてしまうから、うまく付き合うために煩悩をぐっと抑えている、感情をぐっと抑えている。その分だけストレスがたまるから、いろんな意味でね、お酒を飲んだりとかタバコを吸ったりする必要があると、こういうお付き合いしかできないと。
ということは、自分、付き合いやすい人ではなくて付き合いにくい人と人間関係を持つ必要があると。
そうです、そうです、はい、付き合いやすい人っていうのは本当の意味でお付き合いしてるんではなくて、自分の型にはめて相手をね、お付き合いしてるだけなんです。これはいわゆる水の川に入っている、楽にどんどんどんどん逃げていくと、こういうことですね。でお付き合いしにくい人っていうのは自分の型にはめてしまうんですよ、相手も。ところが相手はそうすると苦しいから嫌だっていうね、こう怒りをぶつけてきたり責めてきたりね、自分の気持ちを否定してきたりすると、そうすると自分の中では楽に溺れていた分だけ腹が立つんです。いう楽に逃げていった分だけですね、一言の否定が一気に怒りに変わるわけです。だから、トン内の心、常によく全身を怪我しってね、良いことをしようとする心を怪我していく。怪我していくっていうのは心が汚れていってしまうということで、怒りのもとを作ってしまう。だから人間関係を頑張ろうと思って楽な人ばかりを選んでいると、怒りの元が出来上がって、何か思い通りにならないとバーンと怒ってね、そして今までの人間関係を全部切っていくんですよ。こうやって、
それは相手が切ってくる、
いや自分も切るし相手も切ってくるしね、で焼け野原みたいな心が残るわけ。もう全部切っちゃうから、こう相手も切ってくるしね、自分も切っちゃうから、もういいわよって感じで、もういい、一人の方がいいわってなってしまう。
それはこちらが、楽な方に行こうとすると相手が苦しい状態になるから、
はい、
まあ、それで相手が、まあ、切ってくる、もういいやって感じで切ってきたりとか、
もういいわっていう感じじゃなくて、相手としてはちょっとね、自分を否定するわけ。 ょっと苦しいから、あなたと一緒にいるとちょっと苦しいから、ちょっと距離を空けていい？って言うと苦しくなりません？私と一緒にいることがそんなに苦しいの？
まあ、はい、
ね、ちょっと否定してくるだけだけど、自分の中ではものすごく否定されてるわけですね。私と一緒にいるのがそんなに苦しいの？だったら一緒にいなくなるだけでもいいじゃないの？こういう心、私が怒るわけ。でもういい、もういたくない、私のことそんな風に思ってたなんてもういい、でブチッと切られる。まあ自分が切っちゃうわけね。で冷静な、その怒りっていうのは一度に切っちゃうけどね、冷静になるわけです。こっからが勝負なんですよ、冷静になった時にね。ああ怒っちゃったわと。でまずね、自分の中でなかったことにしようです、怒ったこと。だから次の日ね、気持ちよくこう顔色を見ながら挨拶、おはようございますと。当然ね、あんなこと言ってますからね、挨拶してこないでしょふんって感じになるじゃん。こうするとね、私はこんな風に挨拶したのに相手は挨拶してこない、なんてひどい人なの、もういい、また切る。でもこれ決定的なものになるわけ、人間関係の破綻って。ちょっと待てよと、あんなに怒ってきたんだからね、まずはね、謝ることから始めないといけないでしょ。すいませんでした昨日はっていうところから始めないといけないじゃないですか、怒ったんだから。ところがね、心の中でね、私は悪くない、私が怒ったわけじゃない、ああ怒らせたのはあの人が怒らせたのよっていうふうに思いたいので、謝れない。だからもう本当こう人間関係がね、やっぱり崩れてしまう。だからね、全知識が必要なんです。こういう私がね、この道を進んでいくためには全知識がいてね、全知識っていうのはね、もうこのね、一度崩れてしまった人間関係をもう一度修復してくれるんです。崩れてしまった人間関係をもう一回修復してね、元の状態に戻してね、はい、これで元の人間関係に戻りましたよと。その度ごとにまたね、こう怒りを起こしてね、バッサバッサ切るわけ。こうやって人間関係を切っていくと、切ったら切ったらもう一回ね、あ、そうですかそうですか、じゃあもう元に戻しますよと。こういうふうに何回も何回も人間関係を元に戻してくれる人を全知識って言うんですね。
すみません、それはあの例えばあの、まあ、私が他の人とそういう関係になった時に、私が謝れるように、あの、なんというか納得させてくれるというか、そういう
謝らなくてもね、元の人間関係に戻るように相手側を話をしてもらしたりとかね。
あのその人に対して、
そうその人が仏法を聞いてる人ならばね、まあ、こういうこともあるよ、人間ってのは煩悩いっぱいだからね、ね、仕方ないよっていう感じで話をしていって、元の人間関係に戻せるようにすると。
まあ、世間の人だとそれはできないですよね。
まあ、世間の人はね、仏法縁がないからね、できない。それはその仏法を聞いてる人に話をしてね、いやこれは本当悪くはないですけど謝ってくださいとかね、いう感じでこう元の人間関係に戻せるように戻していくってことです。
世間の人とそういうことやっていくのが苦手くること。
いや、世間の人だけじゃなく、結局苦手くことっていうのは心から頼りにできる人を作り上げていく、気づいていくってことで、別に自分一人が頑張らなくてもいいしね、全知識がそばにいれば全知識が支えてもらいながらやっていく。相手も仏法を聞いてるなら、相手も助けてくれながら進んでいくことができる。
まあ、という意味で言うと、やりやすいのはあの仏法を聞いてる者同士ので正直になり合うということが一番。
それは仏法を聞いてる人同士で、全知識がその中間に入っているのが一番いいです。一番理想的。つまりもう自分が崩しても相手が崩しても全知識が元に戻してくれる。一番苦しいのは全知識がいなくて、 最初の前日がこの道を進む時が一番苦しいわけ。もう誰も支えてくれない、誰も助けてくれない、ね、これが苦しいですよ本当に。誰か助けてってねなりますけど、前日がもう最初に渡りきればね、まず最初に誰かが渡りきってくれれば、この人が前日となって次に渡ろうとするときに前日がいろんな意味で支えてくれるからね、で渡りやすい。自分は崩しても相手も崩しても前日がその関係を修復してくれるから、
世間の人じゃなくてもいいという、世間の人に対しての人間関係を捨てくのが苦手どうだったという話だったような気がするんですけど、
だからまあそうですね、世間の自分に菩提心があればね、自分に菩提心があるならば世間の人に対して渡っていくことができるし、自分に菩提心がなかったとしたならば仏法者同士で善知がいる環境ならば苦手を渡っていくことができるわけです。そうです、菩提心があれば自分が崩れてしまった感情を煩悩即菩提で元に戻せるから、だから煩悩即菩提で元に戻すことができればもう一度またやり直すことができる。
神前のものにはできない、
神前のものは煩悩即菩提がないので、神前のものがこの道を渡っていこうとしたら当然、相手も仏法者である、そして善知が中間に入りということで進んでいくことができる。もちろんこの道を進んでいくことを通して気の人心が立つ、信心をいただくということもできます。
まずは仏法者同士がいいという、
仏法者同士が一番理想ですね。仏法者結局相手も謝ってくれますからね、一方的に謝らなくちゃいけないのがね、やっぱり私が仏法、相手は世間、これ一方的に謝り続ける、これ一番苦しいです。で仏法者同士だと自分が謝れないときは相手が謝ってくれるのですごく楽です。それでも苦しいですよ、苦べくどを渡るってことは苦しいことなんで、やっぱり自分のいろんな醜い心も見える、それをこう認められないという心もある、でも謝ってくれることを通して認められるようになる、そういうことを通していろんなことを通して気の人心が立っていくってことですね。だから信心があれば自分で進んでいける、煩悩即菩提でね、崩れても煩悩即菩提、煩悩即菩提、煩悩即菩提、煩悩即菩提ってことは結局ね、どんなに苦しくても腹を立ててもね、やっぱり謝るのは私ということです。正直に接していくためにはどうしたらいいのかっていうことですか。
その正直さっていうのはどういうものなのかという、
正直さっていうのはどういうものなのかっていうとですね、まあ、仏法者同士の場合ですね、それが仏法を十分聞いている人たち同士だとですね、そこに安心感っていうものが一つ出来上がるんですよ。安心感、その安心感と触れると人間っていうのはですね、だんだん正直になっていくんですよ。ここがポイントなんですね。つまり環境ってすごく大事で、まあ善知っていうのはまず環境を整えていくわけです。環境っていうのはいわゆる正直にね、いろんな感情を出したとしても許されるような環境を作り上げていくんです。そこにはすごい安心できるような環境をね、作り上げる。だから人間っていうのは安心に触れるとね、わがままになったりね、煩悩が吹き上がってくるんです。子供を見てみれば分かりますけど、初めての、ね、ところに行くとね、非常に殊勝そうな、ね、感じになるでしょ。ところがね、自分のお家に戻って安心するとね、もうやることなすこといたずらばかりじゃないですか。あれが正直になったってことです。 ところが大人になるとね、なかなか正直になれる環境で少ないですよね。正直になったら大体否定されるから。だから仏法というね、まあ、禅智識というのはこう正直になれるような安心できる環境を作り上げていくんです。そうするとね、みんなね親しき者には礼儀ありっていう感じでね、ちょっと安心できたらさ、礼儀正しくね、そのなんていうんですかね、感情の赴くままじゃなくてね、ちょっと礼儀正しくやってくれたらいいのにね、もう割合先にって感じでこうやってね、もうわがままになっていくわけですよ。
なかなかわがままっていうのがなんかよく最近わかんなくなってるというか。
そうですね、まあ、安心できる状態で出てくるいろんな気持ちです。これはわがまま。まずそこに安心できる環境がないとダメなんですね。安心できる環境が出来上がると、そこにいろんな正直のね、いろんなものが出てくるわけです。だからまずはね、やっぱ環境がすごい大事ですね。わがままっていうのはまあ許されるってことです。こんなこと言っても許されるかな、あんなこと言っても許されるかな、そういう許されるっていうものがあると出てくるんです。こういっぱいいろんなものがね、はい、今はね、こうひどいことを言ったらなんか人間関係が切れてしまうんじゃないかっていう不安があるので落ち着いてるわけです。ところがこの親しくなってくるとね、どうなるかっていうと、まあ、これぐらい言っても大丈夫だろうっていうのが出てくるんですよ、だんだんね。これぐらいやってもいいだろうとかね、こんなひどいこと言ってもいいだろうぐらいになってくるんです。これが正直っていうことなんです。そういうふうに少しずつ自分が正直になっていく。そうそう、いろんなトラブルが起きて人間関係が切れたりすることや、まあ、崩れてしまうことがある。それを何回も何回も修復していくことによってますます安心するんです。ああ、なんだこの人ね、この禅智識さんはね、私が崩した環境を元に戻してくれるのか。じゃあよかった、これからはね、ここ心置きなく壊していこうと。まあ、ほな頭ではそう思ってません。本心でそう思っちゃうわけです。心ではね。ああ、結局壊しても元に戻してくれるのかっていう一つの安心感が結局ね。正直にさせていくんですよ。で、こう崩れていくね。でも崩れては元に戻し、崩れては元に戻しね。そのうちだんだんと自分も謝れるようになって、崩したらね、すいませんでしたって謝っていくようになれる。そうやって少しずつ自分の姿が見えていくようになる。そうやって、いわゆる何度もこう煩悩が起きて怒っちゃったりね、もうみっともないところを見せながら人間関係が深まっていくんですね。
世間に対しては正直になるっていうのはリスクが高いような気がします。
世間に対して正直にはなりません。これはあくまでも本当に心から分かり合える人に対してやることであってね、世間の人に対していきなり正直になったらね、みんな切られます、気持ちよく。だからそういう人に対しては正直になれないんですよ、私たちはね。せめてやっぱ仏法者の間だけでもね、正直になろう、ね、だって世の中に正直になれるような環境ってないじゃないですか、ね、せめて仏法を聞いてる人たちとの関係だけは正直になっていこうと。そうやって出来上がっていく人間関係が真の人間関係と言われるものなんです。分かっていただけたでしょうか。ですかね。ちょっと休憩したいと思います。